では主の復活ハレルヤと題して新井先生から説教いただきます。
以前とある教会に招かれて説教するために訪れた際に、その礼拝の中でなされた子ども向けの説教メッセージに痛く心を動かされたことがありました。その教会では毎回礼拝の中で子ども向けの短いショートメッセージが語られているようでして、その日も私の説教の前に主任牧師が子ども向けのお話を語られました。でちょうどシュロの手術の礼拝だったかと記憶しているんですが、そのためにメッセージは十字架にイエス様が十字架にかけられたという挙げられたというそういう内容でした。でそのお話をのはこういうふうに締めくくられたんです。イエス様は私たちの汚い心をきれいにするために十字架にかかったんだよ、だからみんなの心はもうピカピカだと、こういうふうに締めくくられたんです。で私の前の方に座っていた小学校の3年生4年生ぐらいの男の子でしょうか、それを聞いてニコッと嬉しそうに、微笑むのが見えました。でなんと素晴らしい笑顔だろうと、とても驚きまた嬉しくなったんです。でメッセージそのものは本当に贅肉を極限まで、削ぎ落とした非常にシンプルなもの、まさに、単純にそのストーリーを短く分かりやすく語ったものでした。紙芝居を使って、でそのメッセージに素直に反応する子どもの笑顔、で子どもたちに十字架の出来事を伝えるのはなかなか難しいよなと思ってこう頭を抱えたりしてきたわけですが、そのシンプルでダイレクトな伝え方でちゃんとその子に内容が伝わっているということを目の当たりにして、まさに目から鱗が落ちたというそういう思いでした。そしてその子供の笑顔を見られたというのは本当に素敵な時間だったと今でも思うんです。まあ同時にその後説教を控えていた私は、せっかく招かれたんだからと気合を入れて長い長いお話を準備していたので、これは叶わないどうしようかと一人苦笑いをしていたのでありました。イエス様の十字架の出来事、そして復活の出来事、実はとてもシンプルなストーリー物語であります。まずは当時の民衆の側から見てみますと、イエス様は自分たちが信じている神様を冒涜した、そういうふうに罪を問われて、その罰として十字架に挙げられました。人々の感覚からするとこれは当然の結果だと、自業自得だと思ったかもしれません。まあ、神様も仏様もみんな一緒くたにしてきたというそういう歴史を持つ宗教をこう混合することに比較的おおらかな私たち日本人の感覚だと理解するのが少し難しいのかもしれませんが、神様は唯一だと、他に神様とされるものがあってはならないという唯一神の信仰、これを確信していた人たちにとって、自らを神様から権威を授かった存在だとしたこのイエス様について、これは仲間としては受け入れられず排除していったということになるでしょうか。でことはそんな単純ではありませんでした。イエス様の民衆への影響力、それは当時のユダヤ教の指導者たちの立場を危うくするような、彼らが築き上げてきたこの世的な権威であるとか秩序であるとか、そういったものを覆してしまうような、そういう影響力を持ったイエス様のその振る舞い言動、これが邪魔になった、指導者たちからするとそういう思惑が当然入っているわけです。まあ、むしろそこが中心だったと言ってもいいかもしれません。ですから十字架の出来事というのは極めてこの世的な人間的なドロドロしたそういう関係性の中での事件だったと言えます。でその中にあって いろんな思いが入り乱れている中で、イエス様だけはこの出来事を非常にシンプルに捉えていたのかもしれないと思うんです。というのはイエス様はこの十字架の出来事を、まあこれはもう神様が定められたことだと、私はそのために世に使わされたというふうに受け入れていたからです。つまり自分はこういう定めなのだということを、まあ信じていたといいますか、まあ、それを先ほども言いました、受け入れていたわけです。ではイエス様を十字架にあげるということを定めた神様の御旨はというと、これはどうしてあげられたかといえば、皆さんもご存知かと思いますが、罪の贖いのためであったと聖書は証しをしています。私たちは神様の御前で罪を犯さないではいられない、そのような存在です。最初の人間アダムとイブが神様との約束を破り罪を犯した。そこから私たちは神様に背を向けたり、身胸に背いたり、あるいは自分のその罪をきちんと見ることが、見つめることができずに人に転嫁をするとか、そのようなことを繰り返し、私たち罪を犯さないではいられない罪人であるということが、まあ、はっきりとしてまいりました。で、そうした罪を清算する唯一の方法、これが、まあ、死であったわけです。創世記の天地創造物語の中に詳しく記されておりますが、アダムとイブが罪を犯したことで人は死ぬという、そのような定めになりました。まあ、そうすることでしか私たちの罪は清算できないと言っていいでしょうか。しかしイエス様はこの世に来られたことによって事態は一変いたします。自らの罪は最後の審判の時に自らの死をもって清算しなければならないという、そこにイエス様は関わられて、私があなた方の罪を担って十字架に上げられるという、そういうことになりました。そのことによって私たちは自らの罪の清算を自分でするのではなく、イエス様に全てそれをお委ねするということになったわけです。そのことによって私たちは裁かれる、死ぬという、その恐れから解放されてまいります。これは私たちにとってこの上もない喜び、恵みとなっていきました。しかも神様の恵みはここで終わりませんでした。私たちの罪を担われて死なれたイエス様は3日目によみがえられたと福音書は証ししています。このことこそ実に私たちにとって喜びの知らせ、福音となりました。罪が贖われたということは大変喜ばしい出来事でありますが、それだけでは死を完全に克服したことにはなりませんでした。なぜなら私たちのこの肉体というのは必ず滅びるという、そのような定めにあって、イエス様の十字架の出来事が私たちを不老不死にしたわけではないからです。私たちはイエス様の十字架を受け入れたとしても、信じたとしても、肉体の滅びまではもちろん止めることはできません。塵から作られたものはやがて塵に帰る、これが定めです。しかし罪を贖われた後、イエス様は復活をされた。そのことによって私たちもまた復活の恵みに預かるということが約束されました。私たちは罪に汚れた古い自分に対して一度死に、その後で新しい命に生きるようになる。それが復活の象徴している出来事です。ただ死人がよみがえるというのはにわかには信じがたい出来事、事柄であります。これは2000年前も同じであったでしょう。実際にコリントの教会では罪の贖いについては素直に受け入れることができた人たちも、復活というものについてはなかなか受け入れることができない。だからその内容をこう変質させるといいましょうか、少し変えて理解をするようになったようです。 特に当時哲学を学ぶような今でいうところの、まあ、有識者とか学のあるものというんでしょうか、そういう類の人たちはイエス様の復活を文字通りに受け入れずに観念的なものとして捉えていったようです。そこでパウロはコリントの信徒への手紙の、まあ、この1のクライマックスで神様体のよみがえりということ、これを語ってまいります。復活というのは単なるイメージの話じゃないんだと、本当に体のよみがえりのことであったんだとこのように語ります。コリントの信徒たちが復活をそのまま受け入れなかったからといって不信仰だったというわけではないんです。むしろ霊的な意味では非常に熱心な信徒たちであったというふうに、聖書では明かしされています。自分たちでは理解不能な体のよみがえりという部分を自分たちの感覚でも受け入れることができるものとして変える、そこまでしてでも受け入れようとしてきたと、よく言えばそういうふうに言えるんです。ただそこに彼らの過ちがあったと言ってもいいかもしれません。神様の御旨を自分たちが理解できる内容に変換をした、そして人間の世界の常識に収めようとしてしまったわけです。ですから体のよみがえりというものは否定して精神的な意味でのよみがえりにとどめてしまったということになりましょう。でこれについて聖書はどう明かししているかというと、イエス様は、まあ、福音書では復活をして弟子たちの前に現れたというふうに書いてあります。弟子たちが復活したイエス様に出会ったという証言をたくさん載せています。その中でも、まあ、ヨハネによる福音書その中のトマスに現れた時のことは非常に興味深く書いてあります。トマスはイエス様の復活を信じられずに、本当にイエス様ご本人がよみがえられたのだったら私はその手に空いているはず、手のひらに空いているはずの釘穴にこの指を入れてみなければ信じないと、貼り付けにされた時脇腹に槍で刺された跡があるから、その脇腹にとどめ刺された時の槍の穴、そこにこの手を突っ込んでみなければ信じない、そのぐらいのことを言い張ります。するとそんな会話をしているところにイエス様が現れてトマスに言います。手に指を入れてみなさい、脇腹に手を差し入れてみなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと、このようにイエス様はおっしゃいました。トマスは自分だけがそれまでにこう復活のイエス様に出会っていなかったということから、まあ、自分だけというその嫉妬なんでしょうか、あるいは悔しさなんでしょうか、いろんな思いがあったとかと思うんですが、そのために復活を疑っていたのかもしれません。でも今目の前にイエス様が現れて自分が主張していた不信仰な言動、これを戒められた時に自分自身に対して大いに嘆き悲しみました。特に出会ったから信じたという点で彼は見ないでも信じるというイエス様の大切な教え、その中心的な事柄を改めて突きつけられて大いに悔い改めたでありましょう。そのトマスの存在というのは特別なものではありません。実に私たち人間を表している多くの人間の姿を象徴しているように思います。信じないものではなく信じるものになりなさいというイエス様の言葉はトマスが代表して受けただけであって、まさに私たち一人一人に向けられた言葉でありましょう。そのような証言があってなおコリントでは同じことが繰り返されています。トマスと違うところはイエス様の復活を信じなかったのではなく、イエス様の復活は信じたけれどもそれはもうイメージの中だけ、精神的なものだけというふうに捉えていたところでしょうか。そこでパウロはよみがえりの体というものについて記しました。それによると復活の体はあるんだと、ただ今の肉体とは別のものであると、 この今の体のように塵から作られて塵に変える朽ちてしまうそのような体はいくら復活したとしてもやはり朽ちてしまう。でもそうではない、新しい体は光り輝く衣のようであってこの世のもののように朽ちてしまうことがない完全なものなのだと、このように語っています。その完全な、私たちには今は想像すらできないようなその体が与えられて私たちは復活する、これが福音なのであります。犯した罪を単に清算してもらったということではなくて、私たちは新しい命に、永遠の命に生きることが許されたということこそが私たちにとって真に喜ぶべき知らせ、福音なのであります。私たちは最後の審判の後、皆復活の体を得て新しい命に生きるようになることを信じます。なんという恵み、なんという幸いかと、そのことを信じればこそイエス様の十字架復活も私たちにとって大きな意味のある恵みとなってまいります。これは人たちを通して明かしされ、2000年にわたって語り継がれてきた福音の内容です。それを受けた私たち、信じないものではなく信じるものになる、これが私たちのあるべき信仰の姿であるということを教えられます。そのことを思いつつ、イエス様の復活を改めて喜び感謝して共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、今日もこうして礼拝を共に捧げることができました幸いを感謝いたします。あなたの深い憐れみ恵みによって今こうして私たち希望を持って歩み続けることができていること、心から感謝をいたします。どうか私たちがあなたが御子を通して私たちにもたらしてくださったその福音をしっかりと信じ抱きながら、あなたと共に歩む恵みを味わい知ることができるようにしてください。新型コロナウイルス禍にあって困難な日々が続いておりますけれども、どうぞ一人一人の健康を支え、私たちの歩みをいつもあなたが導いていただきますようにお願いをいたします。この礼拝堂に集うことができず、それぞれの場で礼拝を捧げておられるお一人お一人をも、どうぞあなたが顧みてくださいますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。